今日はですね、ビジネスサロンのこの前、売れる私を参加している方に向けて開催したビジネスサロンのグルコンで、お答えできなかった質問に関して、ちょっと音声で収録をしていこうと思います。よしみさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すごいね、たくさんの方がビジネスサロンのグルコン参加してくださって、すごい嬉しかったですね。
ね、本当に。ね、私もあっという間の時間でした。
ね、本当ですね、お時間もね。
うん、はい。
だけど最後まで結構たくさんの方来てくださってて嬉しかったです。で、ちょっとすべての質問に、当日ちょっとリアルタイムでお答えができなかったんですけれども、ちょっとここで順番にお答えしていこうと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。まず一つ目のご質問ですね。てっちゃん先生からいただいたご質問です。
はい。
ビジュアル面から自分のブランドを作るために、よしみさんは何を意識していますか？着る服、使う色、髪型、メイク、話し方、使う言葉など。また、これから自分を売りたい人がビジュアルを作るときにどこから手をつけたらいいでしょうか？というご質問をいただいてます。
ありがとうございます。そうですね。言っていただいたものは全部結構気にしてやっていました。
はい。
で、まあ、最初にやるといいのは色が簡単かなって思います。
はいはいはい。まあ、よしみさんであれば、ピンクベージュとかっていう感じ。
そうですね。そうそうそう。まあ、ピンクとかベージュとか白とか、まあ、その色で、まあ、全部を固めてるんですけれども、ブランディングに関しては。
うんうん。
だから、まあ、そういうのをすると、なんか、まあ、よしみさんっぽいみたいな感じで、うんうん、はい、覚えてもらえることが多いので、
はい。
そうですね。あと、洋服とかも、うん、結構まあゆるふわっていうイメージがあるので、はい、まあ、そういった洋服を着るとか、
はい、
うん、結構まあそこら辺は最初すごく意識していたなって思います。
うんうん、なるほどですね。まあ、今さっき挙げていただいたものはすべて考えてはいるけども、一番最初の取っかかりとしては使う色とお洋服から始めていくと、まあ、ちょっと取り掛かりやすいかなっていう感じですかね。
そうですね。でも私も最初は、まあ、ゆるふわって言ったんですけど、一番最初始めた時は全然ゆるふわじゃなかったので、自分がそう思ってなかったから。
うんうん、そうですね。
まあ、そうそう、今これかなと思うことで始めてみて、まあ、変えていくっていうのは全然ありかなって思います。
はい、ありがとうございます、はい。ぜひやってみてください。ございます。はい、続いてのご質問に。これですね、ちょっと前のてっちゃん先生のご質問と実部ちょっと似ている感じのところはあるんですけれども、のりこさんからのご質問です。自分はどちらかというと可愛い系で、好きも可愛い系です。で、はい、色で言うならピンク系、見た目も小柄です。
うん、
ですが、洗練されたイメージに憧れがあります。色で言うなら、はい、例えば白黒系、ピンクではないと思っています。うん、で今は顔出しをしていないのですが、声やたまたま出している写真から、お客様からは姉御系と言われます。
はい。
で、一緒にやっている同業の他の子たちは可愛い系です。
うん。
これから色のブランディングをするなら黒系がいいでしょうか？好きに合わせるか、すでに作られているイメージに合わせるかで悩んでいます。っていうご質問です。
ああ、これはね、これから、まあ、ご自身で選べるので、
はい。
ね、選択できるっていう状態だと思うんですけれども、
はい、
私は、自然に見られる方に寄せました。
そうですね。よしみさんね、もともと結構ハンサムな感じのスタイルがお好きだったっていう風に。
好きで、そう。
はい。
なんですけど、だからなんか雑誌とかもクラッシーとかそういうのもすごく、クラッシーオッジー系だったんですけど、
はい、はい。
だけど、こう、可愛い系。ワンピースみたいな。ワンピースなんか本当に着たことがなかったので、似合わないと思って。そうなの。ワンピース似合わないと思って全然買わなかったんですよ。
はい。
そうなの。試着すらしなかった。
すごい意外。
ね、今めっちゃワンピース着るから、そう。
うんうんうん。
で、そうなんですけど、まあ皆さんからそう、ちょっとキラキラとか可愛い感じだよねっていう風に言われるようになって、うん、試した感じですね。
あ、はい、なるほどなるほど。
絶対こっちと思ってやったっていうよりも、言われるからちょっとやってみようかなっていうのでやってみました。なのでこっちかなっていうふうにとりあえずやってみて、違うと思ったらまた変えるっていう気持ちで試してみたって感じですね。 そしたらなんか反応がすごく良かったから、まあ、何でも自分で決めちゃう前に試しながら反応を見て決めていくっていう感じです。私は
そうですよね、確かに、
うん、
でもね、あの今もね、よしみさんって結構まあゆるふわってあの言っていただけることが多くて、まあ、お洋服とかもふわっとしたスカートとか着られることはありますけど、それでもね、やっぱりもともとのかっこいい系のお洋服を着られることもあるじゃないですか。
あ、ありますあります。
なので絶対になんかどっちかっていうよりも基本どちらかの軸に置いてて、たまにね、ご自身の好きなお洋服、まあ、似合う洋服なのかどっちをちょっと選ばれるかわからないですけど、別のエッセンスを入れるっていうのもまた新鮮に映って結構好評ですよね、そういう服着てると。
あ、確かに、まあ、ブランディングき、あの固まった後にちょっと違う服着てると、あ、なんかいつもと違いますねみたいな感じで ね、そうそうそう、うん、うん、
なのでね、まずね、どちらかあの、まあ、ご自身がまずちょっと一回トライしてみようっていう方でやってみられるといいんじゃないかなと思う。ま
あ、私だったら今の話を聞いたらあの白黒の方でいくかなと思いました。
あ、はいはい、あの、すで、うん、に今作られてるイメージの方に合わせるっていう感じです
よね。そうですね、はい、
うん、はい、ぜひやってみてください。ありがとうございました。はい、では、続いてのご質問です。ナミカさんからのご質問です。これから、内観やノート、手帳講座で副業をしたいと考えています。ただ、本当に内観を自分は伝えたいのかなと、最近自分の中で疑問が出てきています。
はい、
サービスは情熱が必要とのことなのですが、情熱よりも今自分ができることでサービスを選んでいるような気がして、いまいち熱量が上がっていません。そんなことは考えずにとりあえずやってみるのが重要なのでしょうかっていうご質問ですね。
はい、そうですね、とりあえずやってみるのが重要だなって思います。
はい、うんうん、
はい、やる前に情熱を待って やろうと思うとなかなかできないと思うんですよね。
あ、まあそうです、
まずはこれかなと思ったものをやってみて、そこからもうや、あのちょっと考えてこっちの方がいいかなと思った時にまた違うものをやってって、もっと情熱が、ね、うんうん、あの出る、こう湧くものが出てくるかもしれないし、
はい、
そうなんですよ。なのでやりながら考えるっていうのが鉄則だなと思いますね。
はい、うんうん、ですね、まずね、今もう目の前のできることを一回ね、サービスとしてみてやってみていただけたらと思います。ご質問ありがとうございました。はい、では、続いてのご質問です。かすみさんからのご質問になります。お片付け×ダイエットで今後お仕事を始めたいと思っています。
はい、
整理収納プランナーの資格を取得し、長年の汚部屋を卒業して理想の暮らしを手に入れた。そして、物を手放す過程で頑張らずに14キロ痩せたという経験があり、それを形にしたり、同じ悩みを抱えている方のお手伝いができたらと思うのですが、方法が思いつきません。うん、ね、
はい、
現在は全く違うお仕事をしていて、ビジネス初心者です。で、まあ、現在はインスタグラムで発信をしていますっていうことなんですけれども、うん、
はい、
たらまず何からどういうふうにビジネスを始められますか、こういう状況だった
ら。私だったらとりあえず、うん、そうですね、あの自分以外の人を痩せさせてみるとか、うん、そう、あのお部屋を、
うん、
そう、きれいにさせてみるっていうのをすごくまずはやるかなと思うので、まずはモニターで、
うん、
30人ぐらいの人にやってみて、でこれサービスになるなっていうのをやっていくかなって思いますね。
うんうん、確かにそうですよね。まずね、やったことがないとかっていう時って、やり始めるのはすごい緊張、いきなりねお金をいただくとかすごい高額のものをいただくってなると緊張もすると思うので、
実、うんうん、
はね、まあ無料とか安いお値段とかから始めてみて、まあ、その時に条件としてお声をちゃんといただける方みたいな感じで募集をしておけば、それもまたお客様の声として使っていけるし、実績にどんどんなっていきます。
いますからね。そうなんですよ。なんかビジネスを始めるときに2つの軸というか、うん、これを同時に走らせていかなきゃいけないなと思うんですけど、まあ、1つはまあサービスですよね、
はいはい。
サービスを何にするかっていうふうに、まあ、決めたりとか、はい、そのスキルを上げたりとか、
うん、
っていうことが必要だと思うんですけど、1つはその集客っていうところ。
はい。
でこれをなんかまあ両方 やらないといけなくって、
はい、
本気を出して、
うんうん、
でどっちが優先順位が高いって言ったらおかしいんですけど、
はい、
なんか最初に 力をうわーって込めるのって多分集客の方だと思うんですよ。
うん、そうですね、はい、
そう、なのであの、まあ、もちろんサービスとかそのスキルっていうのはすごい大事、
はい、
けどすっごいいいサービスを作ったとしても、うん、集客とか売れないと誰にも受けてもらえないっていうことになってしまうので、まずはなんかこう、まあ、集客っていう軸の方をしっかりとこう、はい、どういうふうに売れるかっていうところをやりながら、サービスの方はその、まあ、余力って言ったらおかしいですけれども、
はいはい、
で、あの作っていくっていう感じになるなっていうイメージというか、うん、分かりますか、その力の配分、
うんうん、分かります
だと思うんですよね。そうそうそう、そういった時に私だったらまずはそのダイエットのカウンセラーの資格を取られたっておっしゃってたじゃないですか。
はいはい、
でオリジナルのここで
収納プランナーかな、
収納プランナー、あ、そうダイエットじゃなくて、
はい、
お片付けの方か、お片付けの方を取られた、
はい、
っていうことなので、私だったらまずオリジナルを作る前に、うん、その今あるものをとりあえず売る、
うん、
どうしたらいいのかっていうことを考えて、
うん、
やるかなと思いました、
うんうん、そうですね、うん、ね、確かに
そうなんですよ。でね、もう一つはその、そう、売るっていうところはすごく、まあ、力がいるし、はい、ゼロから1人2人にしていくのって大変なので、まあ、それに売れる私の中でもたくさんどういうふうにするかっていうのをお話しさせていただいているんですけれども、はい、まあ、無料で、まあ、知っている方にまずは受けてもらうっていうのは私はすごいやってました。友達全員に連絡するぐらいだったので、
あーすごい、
そういうことやるかなって、うん、はい、そうそうそう、なんかモニターで、でお友達、お友達のお母さん、お友達のお友達っていうところまでやらせてもらって、その自分のスキルっていうのを、
はい、
は磨く、お金をいただくじゃないですか、
はい、
あの知らないお客様に、うん、でそれでちゃんとお金をいただけるっていうところ、自分が納得できるまで、うん、まずは無料でお金を出してでもいいからやりたいっていう感じだったので、
はい、
それをすごいまずはやったなって思います。
あ、そうですね、なので、うん、まずは、まあ、オリジナル、ね、やっぱり作りたくなる気持ちもすごく、
うんうん、
まあ、まずはね、今も資格を取られているっていうことでね、お仕事もすぐ始められるっていうことなので、整理収納プランナーのお仕事を活かしながら、モニターとかでたくさんの方にどんどんね、そのビジネスをやっていく、実績を作っていくっていうのをね、ちょっとやってみていただけるといいんじゃないかなと思います。
やると本当にあの自分の伝えたいことがもっと見えてくるから、うん、コンテンツが自然出来上がってくると思います。
あ、そうですね、うん、
それだけで考えてもね、やっぱり できてこない
ねえ、なんか実際って見ると違うことってすごいありますもんね。
そうそうそうそう、そうなんですよ。なので本当にアウトプットしながら作っていくっていうのがもう、うん、やり方だなって思います。それが
そうですね、
はい、
うん、ぜひやってみてください。ありがとうございました。はい、はい、で、続いてですね、知性さんからのご質問になります。先日あさぎさんのライブで、あさぎさんが売れるためなら何でもやる、自分が好きなことはプライベートでやればいいという、ふうにおっしゃっていて、少しだけ私にとっては違和感がありました。でやっぱり私は自分が本当に好きだと思うことや伝えたい思いで、まあ、まだモヤモヤしていますがということなんですけど、自分ビジネスをして循環してさせたいと思っていて、多分それが重くて0から1が生み出せず、ますます重くなってしまいます。何かアドバイスがあればお願いしますっていうことなんですけれども、
うーん、
よしみさんは売れるためなら何でもやるっていうスタンス、
意外と何でもやるっていうか、自分が本当に嫌なこととかはあれですけれども、なんか、それはできないですっていう、なんかこれはしたくないですっていう、自分が大変だからとか、
はい、
そういったなんかあんまり変なこだわりはないかなと思います。
わ、うんうんうん、
かりました、それやってみますみたいな。
うん、そうですね、
でそう、あのとりあえずやりながら試す、
うん
うん、なんか、うん、頭の中でそれ本当に意味あるんですかねみたいなことを考えながらはやらないっていう感じですかね。
うんうんうん、
昔あのブログに書かせていただいたんですけれども、ワイナリさんの番組でブレナリー芸人さんがなんか海外のサーカス団みたいなところに潜入して、それをなんかこうやるみたいな、 サーカス団に入ってサーカスをするっていう番組があって、で、ナイミネさんは、まあ、日本のスタジオで見てるんですよ。
はい。
で、まあ、すごい大変なこととかもいっぱいして、で、その中継でつないだときに、その売れない芸人さんが、あ、これやってて意味あるんですかねって言ったんですよ。
はい。
そう、すごい大変だから。うん、こんなことしてると本当売れるんですかねみたいな。
うん。うん。
ちょっと言ったら、ナイナイの岡村さんがちょっとガチで切れてて。
はい、はい。
そう、そんなん、なんか、何をやったら売れるかなんて分からんけど、みんな一生懸命やっとるんやみたいな、普通のテレビなのに。
はい、うんうん、
そうそう、まあ皆さんがね、そういうふうにあのこれ意味あるんだけど考えているかってそういうことではないんですけれども、まあ、なんかこう売れてる方とかって、はい、なんかこう目の前にこれ本当に意味あるんかなっていうことも一生懸命やるっていうのが、まあ、何でもやるっていうような浅木さんのその言葉になったんじゃないかなっていうふうに思います。うん、目の前のことを本気出してやる、そうそうそうそう、なんかあんまりこう食わず嫌いというか、せず、そうそうそう、
うんうん、
まずはやってみてから考えるっていうなんかサイクルに入るとスルスルってうまくいく方が多いかなっていうふうに私も見ていて、うん、思いますね。そう、なんかなかなかね、これ本当にやって意味あるんだろうかとか、これ私本当に好きなんだろうかとか、そう、これずっと続けられるんだろうかって考えれば考えるほど重くなっていってしまうので、
はい、
あ、そうなんだ、これいいんだ、ふん、じゃあとりあえずやってみようみたいな、
うんうんうん、
感じで素直にどんどん行動する、
うん、
方が、もちろん失敗も多いと思うんですけれども、
はい、
うん、あの無駄な球もいっぱい投げてると思うんですけれども、うん、それはあんまり失敗と思わずどんどん投げ続けているので、はい、うまくいく可能性が高くなっているんだろうなって感じます。
うんうん、確かにですね、うん、
そう、なの、答えになってるかな、軽くできる方法ですよね。
そうですね、ぜひぜひ、まあね、やっぱり本当に好きなことを探そうって思うと結構ね、それ本当好きだと思っててもやってみると本当はそんな好きじゃなかったなってことも結構
あるじゃないですか。そうあります、あります、そうなの、そうそうそう、なんか考えてると本当にこう重くなってしまうので、うん、もう本当に好きだと思ってやっても違うこともあるし、ね、どうかなと思ってやってみたら本当はなんか結構良かったってこともあるので、
うんうん、
そう、
ね、
うん、どんどんやってみるっていうことなんですけど、それができないからどうしたらいいかっていうご質問ですよね。それは分かってるけどってことだよね、きっと。
ね、分かって
る。なので今私のこれ言ってるのが、それは分かってるんだよっていうことかなと思ってて、うん、じゃあどういうふうにやったら軽く投げられるのか、
うん、まあそうですね、売れるためなら何でもやるっていうのが、その嫌いなことでやってくださいっていうことではないなとは私は思って。
そう、あ、そうです、そうですね、
なので、
う
ん
う
ん、なんか例えば私とかすごく数字を、なんだろう、まあ、領収書の整理とかすごくあんまり好きじゃないんですよ、
うんうん、
売れるためで、売れるために領収書の整理をやってくれって言われても絶対嫌だなと思うんですよ、
うんうんうんうん、
そうすれば売れる他のことを探そうってやっぱり思うなと思うんですね。ので売れるためなら何でもやる、も嫌いなことまでやるっていうわけではなくて、まあ、自分の中でなんか私のイメージはなんか今回は好きって思えるかなとか、やってみてもいいって思えるかなぐらいな気持ちを持てるようなものであればやってみるといいんじゃないかなっていう気はしますね。
うーん、
なんかトライしてみよう、なんか、あ、それを上手って言ってもらえるならトライしてみようかなとか、まあ、なんか自分はなんか苦手な意識はあるけど、まあ、ちょっとやってみたらなんか何か変わるかなみたいな、なんかちょっとこうなんて言ったらいいね、ちょっとそれに対してポジティブな感覚が持てるようなものであれば、
うん、
やってみる。
そこもないかもしれない。
あ、
なんかポジティブな感覚がないものまでやるってことな気がする。
確かに、まあ、それはでもね、ちょっと、ね、
なんかすごい、なんか多分浅木さんとか、
うん、
私もなんですけど、
うんうん、
そんなポジティブな感覚がなく、面倒くさそうと思うものまでも、
うん、
結構やってるっていう感じかなと思うと、ちょっと私もなんかうまいこと言えなかったなって感じだったんですね。
うん、
分かる、この感じ。なんか多分その 売れるためならっていうところが、あさぎさんが多分売れるというのを決め切ってた、
うんうん、あそうですね、うんうん、
そうなのでそこに行くためだったら、なんか本当にこう自分のポリシーを曲げるってことはないけど、
はい、
目の前にあるすごくこうめんどくさそうなことだったりとか、もう絶対苦手だよなって思うこともとりあえずはやってみるみたいな感じかなと思ったんです。
あでも私も一番最初とりあえずやってみてたんですよね。嫌なこと
多分領収書の整理もやったよね。
やりましたやりました、
ね、あ、はい、無理だっていうことはもちろん手放していくって感じだと思うんですけど、
うん、そうですね、うんうん、
そうなんですよ、
うん、とりあえずなんかやってみてほしいって言われたことはやってみましたね。
そうそうそう、であ無理だって思うことももちろんその中であるんですけど、なのでこの、まあ、ゆうこちゃんだったら、
うんうん、
秘書の仕事をまずはちょっとやってみたいっていうふうに思った、
はいはい、
だからこうちょっとお願いされたことはとりあえず受けてみる、
うん、うん、そうですね、
その中でそうそうそう無理だなって思うこともあって、そこで手放したこととか、やっぱこれはちょっと私はできませんっていうこととかは今はね、うんうん、分かるかあると思うんだけど、はい、最初は、はい、なんか OL 自体あんまりこれ得意じゃなかったんだけどなっていうことも一応受けて、まあやるっていうふうじゃない多分、
ね、うん、そうですねそうですね
そうそうっていうことかなと思います。なのでそれをゆうこちゃんはそれをやると決まきってたから、
うんうん、あそうですね、
そうで、これはなんかこれは好きこれは嫌いっていうことは、うん、まあちょっとまあ、うん、置いといて、まずはプライベートでそれはやって、はい、それにも秘書になるっていうことに向かうまでのことは、
はい、
まずはやってみるみたいな感じかなって思います、
うん、うんうん、そうですねそうですね、
うんうんうん、こうね、ちょっとなんか自分の心地いいとか、
う
ん、好きなことだけっていうところとちょっとね、
うん、
違うので、どういうふうにバランス取っていったらいいのかって難しいところではありますよね、
うんうん、
自分が何を叶えたいかっていうプライオリティだと思うんですよ、うん、
いや本
当に、いやいやいや、売れるっていうことよりもこっち、うん、もう一つのこっちのやりたくないっていう方の方がプライオリティが高いっていうふうにご自身の中で思って、
うん、
それを絶対に叶えるって思ったらそっちを選ぶ、う
ん、はい、
なんか自分が何を叶えたいかってところですよね、
う
ん、
そうですね、
本当に
そうだと思います、うん、
そうそう、だから売れるためにっていうのも、うん、その本当に売れたいと思っている人はもうそこまでそれをやるかもしれないし、うん、そうじゃなくてもう心地よく働くっていうことの方が完全にプライオリティが高いです、
うんうん、うん
っていう風だったらなんかそっちを選ぶじゃん。なんかミュージシャンとかもさ、
うん、
絶対にたくさんの人に売れる歌手になりたいのか、はい、それとももう自分が納得いく歌を歌いたい
のかで、
全然違うじゃん道が。
違いますね、うん、
でなんかやるべきこととか、
うん、
やった方がいいことも全然違うじゃん、
うんうんうん、
自分がどっちを目指してるかっていうところを自分で決めきるってことな気が
する。うんうん、確かにですね、うんうん、まあ、まずはね、なんかそのビジネスのプライオリティっていうのをしっかり、まあ、ちょっと、ね、見つめ直してもらって、それを売れるっていうことであれば、まあ、必要じゃかな、やりたいと思えないこともやる必要のステージもあるかもしれないし、でももうそれでも私はやっぱり心地よいが優先だった場合は、まあね、ある程度こうやらなくていいことはやらないみたいな感じの選択っていうのもできるかなと思うので、まずはね、ご自身のビジネスの何を大切にしたいかっていうところをちょっとね、明確にしてみていただけるといいんじゃないかなと思いますね。
そう、うん、絶対心地よく働くっていうふうに、そのなんか、うん、決めてやったことが、収入が入ってことないってことが心地よくないってことになるかもしれないじゃん。
そうですよね、
どっちがプライオリティ高いかだけなんだよね、
うん、
心地いいに働くっていうのが心地いいだけっていうことでもなくて、
うん、
だからそこをね、まあ、最初は私は何を求めてるんだろうって今でも私も思うんですけれども、
はいはい、
そう、それをまあ確かめながら随時で目の前のことをやりながら確かめながらっていうのを見ていって進んでいくっていう感じだなって思います。最初は分かんないですよ、はっきり自分が何を求めてるのかも。
いや、そうですね、分からないですね。
何度も何度も自分に聞いて、あ、やっぱ私はこれを求めてるんだなみたいなことを今でも思うので、
うんうん、
もう明確にこれみたいなね、
うんうん、
絶対みたいなものってやっぱり、うん、 それを完全に思うときは死ぬときかなと思います。
いやでも本当そう思いますね。
私の人生これだったみたいな、
うんうんうん、
その時はやっぱりそうそうそうそう、
ね、
いや終わりの時だと思うから、今はやっぱそれを、でいろんな選択肢があるので、うん、自分でその確かめながら、
はい、
一つ、はい、進めていくっていうのが、
はい、
まだあの楽しみ一つのかなって思いますね。
ぜひねやってみてください。続いてのご質問に、移ります。篠原真理子さんからいただきました。4月から結果を開催予定で、ありがたいことにこれまで単発講座やコンサルのリピーターさんが申し込んでくださっています。ただ今深い関係が築けているお客様が4月からの講座に申し込んでくださっているので、2回3回目同じように人が集められるのかという不安もあります。吉見さんがこの売れる私になる講座を第2期3期と続けていくと考えたときに、何か気をつけていることや工夫していることがあれば教えていただけると嬉しいですというご質問ですね。吉見さんも、まあね、この売れる私はまだ2期3期っていうのはやってないし、まあ、すごく予定が明確にあるってわけでもないんですけど、まあ、ワークライフスタイリスト養成講座は、今は認定講師に任せていますけど、まあ、吉見さんは1期から3期まで吉見さんがされていたと思うんですね、
はい、
1期の時に人がボンって来ていただいて、吉見さん2回目3回目と人が集まるかっていう不安はあまりなかったのかなっていうふうには思うんですけど、何にあったりしましたか。
まあ、そうですね、集まるかなって思ってことはありますよ、もちろん。
うんうんうん、
だから本気出して毎回集客しようと思います。
うんうんう
ん、あと魅力をしっかり伝えて、思いを伝えてっていうところは、うん、その、なんでしょう、その時だけ集客するというよりは、その前から一期やってる時からもどんどん良さをずっと伝え続けるっていう感じですかね。
でもすごい、それ、吉見さんブログを持っていて、そのワークライフスタイリスト養成講座1期を開催しているときに、開催中のブログもすごいずっとなんかいずれ備えている次の集客に向けての集客ブログだったなっていう気がしていたんですよ。
本当ですか。
うん、なんかその実際に受けている人の声を取ってブログの記事にするとか、例えば何かのことがあった時も、これもワークライフスタイリストのマインドでこういうふうに考えてるよみたいな感じのことを日々発信されていたっていうイメージがすごく私は受けられてたんですよね。
本当ですか。そうですね、うん、そうやってます
ですよね。
なんかビジネスサロン来ていただいた、うん、はい、ゆりかさん
そうですね、うんうん、
の時にお話しさせていただいたんですけれども、
はいはい、
そう、もともとそういうふうに集客してきたんですよね。毎日のブログを読んで、うん、その来たくなるみたいな、
はいはい、
フィジックの時だけではなくて毎日のブログがもう来てもらうためのブログっていう気持ちで書いていたので、
うん
うん、それを結構やっぱ講師のみんなにも伝えてますね。集客期間だけが集客じゃないよと、
うんうん、
そうしたらやっぱその毎日いつも、うん、あ、来たくなる、申し込みボタンない、どうしようって思わせるような
うん、うん、
ブログを書き続けるというか、まあ、SNS 何でもいいんですけれども、はいはい、っていう状態にしておくっていうのはすごく大事だなって思います。
うんうん、うん、そうですね、うんうん、なのでね、ぜひまあね2期3期っていう風にね、どんどん講座を続けていきたい場合はやっぱりそれの時だけ頑張るのではなくて、日々のブログでお客様にファンになっていただいたりとか、自分の講座とか思い、講座の魅力とか自分の思いを伝えていけるようなブログを、まあ、書き続けていくっていうのが結構大事かなと思うので、ぜひやってみてください。
はい、
ます。